2014年6月セミナー講義イエズス会の日本侵入に話ビル・ヒューズ。
You know, it's amazing how history books have been rewritten.
まあ、歴史書っていうのはですね、まあ、何度も書き直されていくんですけれども、
Like what we were sharing last night about those various Japanese rulers and the people that died at Nagasaki.
昨晩紹介したこの日本の歴代の将軍たちの話、そして彼らの元でですね、まあ、例えば長崎で彼らの殺害、将軍の殺害命令を受けて殺された人たちの話とか、歴史とかですね。
The rulers who tried to do right are looked down on.While the people who died were trying to destroy Japan, and they're made out to be good.
そして、得てして歴史では、歴史を振り返ってですね、まあ、今日、この日本を外国の占領下に置こうと試みた人たちは、今日、殉教者として崇められ、彼らを、まあ、日本を守るためにですね、彼らを殺害した。将軍たちが、まあ、残虐なですね、悪人どもというレッテルが貼られている場合があるわけです。
As we noticed the other evening that the merchants or the wealthy of the earth are controlled by Rome, it's those wealthy people that fund the writing of history books.
そして何日か前に黙示録を通して、大いなるバビロンは地の商人たちと結託してですね、そして、彼らを操っているということを学びましたけれども、その地の商人たちとはこの世界のですね、裕福な人たちが、今日のまあ歴史書もですね、コントロールしているわけです。
And so the slant that they will give in the books will be very pro-Roman Catholic.
そういう事情にあって、今日ですね、出回っているほとんどの歴史書はローマカトリックに好意的に解釈されたものばかりであります。
I'm thankful for this time when we can take a true look at Japanese history through the lens of scripture and the spirit of prophecy.
しかし感謝すべきことに私たちはですね、聖書と証の海の観点からこの歴史をですね、見ていく特権に預かっています。
The title of this talk is Japanese Invasion Part 2.
本日のお話、昨日に続いてですね、日本侵略あり、侵略ですね、パート2となっていますけれども、
Payback.
仕返し、復讐。
Japan was, as we noticed last evening, shut to foreigners for over 200 years, but Rome never forgets, and payback would come.
日本は200年以上外国人に対してその国を閉鎖しました。鎖国と言われているものですけれども、しかしローマは決してその、日本から受けた仕打ちを忘れてはいないわけですね。そしていつか報復しようと目論んでいました。
The edict, the edict of 1639 remained in effect for over 200 years. Roman Catholicism and Spanish and Portuguese traders were forbidden to show up at Japanese ports.
1639年の勅令は200年以上にわたって有効であった。ローマカトリックとスペイン、ポルトガルの貿易商人たちは日本の港に現れることを禁じられた。
Japan wanted nothing to do with foreign Christian religions. They weren't Christian at all. They were Roman Catholic. However, the papacy would not give up.She would resort to other means and other world powers to do her bidding.
日本は外国の宗教、キリスト教、ここにキリスト教とありますけれども、本当のキリスト教ではなくローマカトリック教であったわけですけれども、それとは何の関係も望まなかった。 しかしローマ教皇は諦めなかった。ローマはその命令に従わせるために他の手段、他の権力に訴えることになる。
Hence in 1853 the United States and Commodore Matthew Perry did Rome's dirty work by opening up Japan to Rome all over again.
1853年に米国とペリー提督がまた改めて日本をローマに開国させるためにローマの汚い働きをすることになった。
On July 8, 1853, Commodore Matthew Perry of the United States Navy, commanding a squadron of two steamers and two sailing vessels, sailed into Tokyo Harbor aboard the frigate Susquehanna.
1853年7月8日にアメリカ海軍の提督マシュー・ペリーは2つの汽船と2つの帆船の艦隊を指揮し、フリゲート艦サスケハナ号に乗って東京湾に入港した。
Perry, on behalf of the United States government, forced Japan to enter into trade with the United States and demanded a treaty permitting trade and the opening of Japanese ports to U.S. merchant ships.
ペリーは米国政府に代わって日本に米国との貿易に入るよう強要し、米国の商船への日本の港の開放と貿易を可能にする条約を要求した。
Do you see the repetition of history happening again?
ここでですね、歴史が繰り返されているのを、ご覧になることできますでしょうか。
In the 1500s, it was Spanish and Portuguese ships. In the 19th century, it was United States merchant ships.
1500年代には、スペイン、ポルトガル船でですね、日本に、まあ、やってきて、その占領を試みたんですけれども、今回は1800年代になって、アメリカ海軍のですね、船を持って乗り込んできたわけです。
And who do you think was on those merchant ships that came into the Japanese ports?
This time.そしてペリー提督とともにですね、米国の船に乗って誰がやってきたと思いますか？
Roman Catholic priests and nuns and the Jesuits.
ローマカトリック司祭、修道女、そしてイエズス会の司祭らでした。
It was clear that Commodore Perry could impose his demands by force.The Japanese had no navy with which to defend themselves, and thus they had to agree to his demands.
ペリー帝国が無理やりに自分の要求を課すことができることは明らかだった。日本は自国を防衛するための海軍を持ち合わせておらず、この要求に応ずるほかなかった。
You know, the study of American history.Is not a happy story.
アメリカ合衆国の歴史をですね、見てみると本当に、なんて言いますか、ハッピーな、喜ばしいですね、ものではないことがわかります。
There are many wonderful things about the United States, but there are also some very, very terrible, terrible tragedies.
まあアメリカの過去においてですね、素晴らしいことも起こってますけれども、それ以上に本当に悲劇的なですね。ひどいことが起こって何度も何度も起こってきました。
And what Commodore Perry did by forcing the Japanese to open their ports?
ここでペリー帝国がしたことは日本国に対してですね、この鎖国を解除するように、日本の港を開くようにと強制的に求めたんです。
Is a bad, bad mark in American history.
これもアメリカの歴史においてですね、まあ、汚点となる出来事でありました。
Perry's small squadron itself was not enough to force the massive changes that then took place in Japan, but the Japanese knew that his ships were just the beginning of Western interest in their islands.
ペリーの小さな艦隊自体は日本で行われた大規模な変革を強要するのに十分ではなかったが、日本人は彼の船が自分たちの島々への西洋の関心の始まりであったことを知っていた。
Other countries followed suit. The Russians, the British, the French, the Dutch all followed Perry's example and used their fleets also to force Japan to sign treaties that promised regular relations and trade.
ロシア、イギリス、フランス、オランダがペリーの例に倣い、日本に定期的な関係と貿易を約束した条約への署名を強要するために自分たちの艦隊を利用した。
Now remember, Perry landed in 1853, and over the next 20 years, dramatic changes occurred in the islands of Japan.
ペリーが上陸したのが1853年のことでしたけれども、それから20年以内にですね、日本国においては、大きな変化が起こりました。
And of course, again, and we can never doubt and forget this point, as the merchants came into Japan,
日本にですね、この外国からの商人が再び入り込んできたわけです、来ることになったわけですけれども、
so flowed in Roman Catholicism and the Jesuits.
商人らと共にですね、ローマカトリックの司祭、イエズス会員らが紛れ込んできました。
And when Rome would infect and infiltrate Japan to such an extent, Japan would pay dearly for their expulsion of the Jesuits 200 years before.
そしてこの時こそですね、日本がローマに対してした仕打ちのですね、仕返しを、受けるその始まりに過ぎなかったわけです。
Now there was an emperor in Japan right about this time, Emperor Komei, who did not like anything foreign, and he opposed opening Japan to Western powers, even as the shogun continued to accept foreign demands.
時の天皇であられた孔明天皇は、外国に対してあまり関心を持っておらず、将軍が外国の要求に応じ続けているにもかかわらず、西洋列強に日本を開国することに反対していた。
By the time of Emperor Komei's death in 1867, that's 14 years after Perry arrived, the Japanese government was faced with bankruptcy and near collapse.
1867年。ペリーの上陸から14年後ですけれども、孔明天皇が崩御されたとき、幕府は破綻し、倒壊しかかっていた。
Also, Japan was surrounded by colonial powers with substantial investments in Japanese trade, who stood poised to gain considerable influence.
加えて日本は植民地の権力に囲まれていた。彼らは日本との貿易において大幅な投資をしてかなりの影響力を得ようと、そういう用意ができていたということですかね。
There were some documents that I read that even stated that because Emperor Komei opposed foreigners coming into Japan,That he actually was assassinated.
私が読んだことのある別の資料によるとですね、この孔明天皇は外国この日本の開国にですね、強く反対し、外国人をですね、締め出そうと、働いていたそうなんですが、その最中にあって暗殺されたという、説もあるわけですね。
We read here that Emperor Komei agreed with anti-Western sentiments and breaking with centuries of imperial tradition began to take an active role in matters of state.
孔明天皇は反西洋意見に同意しており、また何世紀にもわたる皇室の伝統を打ち壊し、国事に積極的な役割を果たすようになった。
He fulminated against the treaties. He attempted to interfere in the shogunal succession. His efforts culminated in 1863 with his order to expel the barbarians.
機会が生じたとして、彼は条約に声高に批判し、条約を声高に批判し、幕府継承に干渉しようと試みた。野蛮人を追放せよとの彼の努力は1863年最高潮に達した。
Now again, Emperor Kome was a he was a Japanese hero because he did everything he could to drive the foreigners and keep them out of Japan.
私に言わせれば、孔明天皇はですね、日本史における英雄だったと言えると思います。なぜなら彼は、当時ですね、外国人が日本になだれ込んでくるのをですね、何としても、阻もうと熱心に努力したからでした。
I even read in documents about Kome that because of some of the treaties, he twice said that he was going to resign from his position in protest against the unequal play of the foreigners.
Unequal what?
The unequal treaties that he was forced to enter into with
the foreigners. そして外国と交わしたですね、この不公平な同盟に孔明天皇は抗議して、まあ、その抗議の意を表すためにですね、二度、この天皇の地位をですね、退こうとしたそうです。
In January of 1867, the emperor was diagnosed with smallpox. This caused surprise because it was said that Kome had never been ill before.
1867年1月に天皇は天然痘と診断された。孔明天皇はそれまで一度も病気になったことがないと言われていたので、これは驚きを引き起こした。
On January of 1867, he suffered a fatally violent bout of vomiting and diarrhea. He had purple spots on his face caused by smallpox.
1867年の1月30日に彼は致命的な嘔吐や下痢の激しい発作に見舞われた。天然痘の症状である紫色の斑点が彼の顔に見られた。
It's widely thought that Kome was assassinated by radicals from Shoshu as he drew closer to the shogun and mutually seeking to define a way forward for Japan under increasingly challenging circumstances.
おそらく長州からの過激派によって彼は暗殺されたと広く考えられている。彼はますます困難な状況下で日本のために進むべき道を明確にしようと努め、将軍と、双方歩み寄ろうとしていたのだった。
There are no indications that anyone he came into contact with before contracting the disease had been infected, so it is thought that a handkerchief or the like contaminated with the virus was transferred to him through some conduit in the court.
彼が病気にかかる以前に接触した人物らに感染していたという兆候はなかった。そのためハンカチもしくはウイルスに汚染されたものが、いくつかの伝達手段を通して皇居に持ち込まれたと考えられている。
Folks, he was murdered. Kome was murdered by the Catholic Church.
孔明天皇はローマに殺害されたんですね。
You see,Protestant groups of people will fight bravely on a field of battle, but they will not kill their enemy, with poison in their cup or a dagger into their heart while the person is sleeping.
その歴史が証明していますけれども、このプロテスタントのですね、クリスチャンは、もし必要とあらば、相手からですね、攻撃を受けたりしたら、勇敢にその敵と戦うことをしましたけれども、プロテスタントの人たちがですね、過去においてこの相手を敵を毒殺したり 寝込みを襲ったり、そういう卑怯な手段を使うことはなかったんですね。
What happened to Komei is virtually identical to what happened to four American presidents within this same general time period.
孔明天皇に起こったことはですね、ちょうど同時代に4人の歴代大統領に起こったこととほぼ、同様のものでした。
A very rugged, strong U.S. president by the name of William Henry Harrison died in office after being president for 30 days.
非常に、まあ、体が丈夫な人と言われていた
ウィリアム・ヘンリー・ハリソン
という大統領がこの時代にいたんですけれども、彼は大統領に就任して30日後にですね、病気で亡くなってしまったんです。
When he took office, he was perfectly healthy.
彼がですね、大統領に就任した時はもう全く健康な状態でした。
30 days later, he was gone.
30日後彼は亡くなってしまったんですね。
His one crime that he committed,
彼がまあ犯した犯罪が一つあるとすれば、
In his inaugural speech,
彼のですね、この就任演説において、
He told the Catholic Church that they would not rule his White House.
カトリック教会に自分の、ホワイトハウスを決して支配させないと宣言したことでした。
10 years later, in 1850,
その10年後、1850年に、
another United States President, Zachary Taylor, died in the exact same way that Harrison had died.
ザカリー・テイラーという大統領が就任してですね、しばらくしてまた、ハリソンと同じ状態で死んでしまったんです。
In all the historical documents that I have found, it is clear that Harrison and Taylor were both poisoned.
いろんなこの歴史資料を調べて確信したのはですね、ハリソンもテイラーも毒殺されたということで事実であります。
And both of them had one thing in, another thing in common.
They, そしてこの2名に共通する別のことが あるんですけれども、
They both opposed the evils of the Catholic Church.
どちらも邪悪なカトリック教会に反対していたということ点であります。
Seven years later, another president by the name of James Buchanan.
それから7年後に、テイラーから7年後にですね、ブキャナンという大統領が就任しました。
Went to a dinner in a hotel right near the White House in Washington D.C.
彼はワシントン D.C. のこのホワイトハウスの近くにあるある日ですね、ホテルに夕食を食べに行きました。
During that evening,There was poison put into the sugar on some of the tables where he most likely would be sitting.
そしてその日の晩ですね、彼が通常座っていた、そのテーブルにですね、まあ、砂糖が置かれていて、その砂糖に毒が盛られていたんです。
James Buchanan barely escaped with his life, but 38 people who dined with him.Died that evening.
彼はですね、毒をもらったんですけれども、かろうじて生き残ったんです。九死に一生を得ましたが、その時彼と一緒に食事をしていた38人が犠牲者となりました。
Buchanan, Taylor, and Harrison all opposed the tyranny of Rome.
ブキャナンもテイラーもハリソンも3名ともですね、このローマのこのような、独裁的なやり方にですね、反対をしていました。
And two short years before Komei died, Abraham Lincoln was assassinated by a Jesuit agent.
孔明天皇が亡くなられた2年前、アメリカにおいて有名な大統領アブラハム・リンカンがですね、暗殺されて、まあ、死んでしまったわけです。
The policy of Rome and the Jesuit order is, we will rule at all costs.
このイエズス会のですね、まあ、モットーというか原則がありまして、それは我々はどんな代価を払ってでも世界支配を成し遂げるというものであります。
孔明 was a Japanese hero.
孔明天皇は確かに日本史におけるですね、英雄であられました。
And he paid with his life for trying to save the Japanese from foreign invasion.
日本をですね、外国のあるいはローマの、侵略から守ろうとしたことによって彼は自らの命を失うことになってしまいました。
Now it's fascinating what happens after the death of Kome. His son, Meiji, took over as the new emperor.
孔明天皇の死後、息子のですね、明治天皇が、王位を引き継いだわけです。
Now, Kome died in 1867 at the hands of the Jesuit order. Notice what happened 6 years later.
孔明天皇が亡くなられたのが1867年のことでしたけれども、その6年後に起こった出来事に注目していただきたいんですね。
The ban on Catholicism, not Christianity, but on Catholicism was finally lifted in 1873.
1873年ですか。キリスト教禁止令は最終的に撤廃されて、その結果カトリックイエズス会が国中を侵略した。
Meiji made this decree that said that foreign religious people could come into Japan.
ついに明治天皇が1873年に外国からですね、キリスト教が我が国に入ってきても良いという法令を発したわけです。
See, in the time of Perry and the opening of Japanese ports, the Jesuit priests and nuns, they had to come in secretly. But by Meiji's decree in 1873, they came in openly.
1850年代ですか？このペリーが上陸して、その圧力によって日本は開国したものの、まだその当時はキリスト教のいわゆるローマの司祭やイエズス会士らはですね、この行商人に紛れ込んで日本に上陸しなければなりませんでした。しかしこの1873年にはもう堂々とですね、日本に宣教師として、入国することができるようになったわけです。
As a result, Catholic Jesuit infiltrators overran Japan.
まあ、その結果、カトリックイエズス会がですね、国中に闊歩することになりました。
Power was consolidated in one man, Meiji, who feared for his life from his Jesuit controllers.
権力は一人の人物、イエズス会管制官に命を奪われることを恐れていた明治天皇に集結された。
I mean, think about what this young man faced. He saw the death of his father, and he knew who did it.
まだ若かった明治天皇はですね、お父さんが誰に殺されたか、もうその時分かっていたわけですね。
So when Rome came to him and said, "This is what you're going to do," Meiji knew if he didn't do it,He would end up just like、his father.
そしてその直後、ローマがですね、彼に圧力をかけました。こういうことを我々の要求に従いなさいと、そしてそれに従わなければ父親と同じ運命に遭うだろうということを明治天皇は感じていたわけです。
Tragically, Meiji did not stand against the papacy as his father had done.
残念ながら明治天皇は父親のようにローマに対してですね、断固とした態度は取られませんでした。
And now we go to the 20th century.
20世紀に入っていきます。
And the time of Emperor Hirohito.
昭和天皇の時代に 入っていくわけですね。
From a book by Edmund Perry called The Vatican Against Europe, page 226, we read about Catholic missionaries in Japan.
ヨーロッパに対抗するバチカンという本の中にですね、カトリック、日本におけるイエズス会カトリックの宣教師たちのことが記述されています。
We read the order, the Jesuit order in control of the Japanese Emperor Hirohito and his warlord Tojo used the imperial army to persecute Protestants but to bless the Catholic missionaries.
日本の昭和天皇と彼の武将たちの統治下において、東条は帝国陸軍を使ってプロテスタントを迫害しつつも、カトリックの宣教師たちに恩恵を与える指示を出した。
The Jesuits declared in their review America in January of 1944, the American and English citizens arrested in the Pacific Islands, and in particular all the Protestant missionaries were interned there in concentration camps, which were in no way inferior to those of Germany. But 7,500 Catholic missionaries remained free.They received help and were officially protected by the Japanese military authorities.
イエズス会は1944年1月に彼らの評論誌で宣言した。太平洋諸島で逮捕されたアメリカやイギリスの市民たち、そして特に全てのプロテスタントの宣教師たちはドイツのものより、粗悪な強制収容所に抑留された。だが、7500人のカトリック宣教師たちは依然として自由のままであり、援助を受けていて、しかも日本軍当局によって公式に保護されていた。
So what we see from the time of Meiji all the way to the time of World War II, we see the Jesuits gaining more and more power in Japan.So that now preference is being made to Catholics over Protestants.
日本においてですね、明治天皇の時代から、まあ、昭和天皇の時代、その第二次世界大戦に至るまでですね、カトリックはその勢力をどんどんどんどん、伸ばしていき、ついにはプロテスタントのをしのぐようになったわけですね。
This slide should go back before the other one. This is about Meiji again.
これちょっと明治天皇にまた戻ってますけれども。
It says during Meiji's regime, he attacked two of the Jesuits' old enemies, China in 1895 and Russia in 1905.
明治政権の間に彼はイエズス会の古くからの敵、1895年に中国を、1905年にロシアを攻撃した。
China had expelled the Jesuits in 1716 and again in 1783. Russia had driven the Jesuits from Russia in 1820.
中国は1716年と1783年にイエズス会を追放していた。ロシアは1820年にイエズス会をロシアから追い払った。
So Meiji was just totally under the Jesuits' control, fighting wars for them, allowing the Jesuit missionaries to come right into Japan and to do Rome's dirty work. But whenever a nation does that, payback will come.
日本はこの明治時代はですね、もうローマの好き勝手にことが行われていたようですね。彼らの圧力で、まあ、明治天皇はロシアとも中国とも戦争したということなんですけれども、
okay. Here is another statement talking about in general what went on with the Jesuits.It says, in the Far East, the Jesuits had a score to settle with Japan. Remembering that the Shogun Ieyasu had formally expelled the Jesuits in 1614, The order had been barred from re-entry for over 250 years.
極東のイエズス会は日本と決着をつける手立てを持っていた。将軍家康が1614年に正式にイエズス会を追放し、その後250年間にわたって入国が禁じられていたことが記憶されていた。
The Jesuits forced the shogun to resign, obtain control over Meiji, were formally readmitted in 1865, and ultimately orchestrated a war with the United States. We read in 1924 these words.
イエズス会は将軍に辞任することを強いて、明治天皇の支配のもとに正式に1865年に再入国し、最終的に米国との戦争のお膳立てをしたのである。1924年にそれを見ることができる。
The next step in the Vatican's great scheme was to make war between the United States and Japan after the latter country had been placed under full dominance by the Jesuits. The priests, monks, and nuns of the Roman Church had been pouring into Japan from all over the world for many years with that purpose in view.
バチカンの大陰謀の次なるステップは、この国、米国と日本の間で、日本の国がイエズス会の完全な支配下に置かれた後に戦争をすることである。その目的のために長年にわたってローマカトリックの司祭、修道士と修道女が世界中から日本に注ぎ込まれているのを今や眺めることができる。
It says the writer was told by a Christian Japanese minister in charge of a Protestant mission in LA as to why the Jesuits who had been barred for centuries from Japan had now been permitted to enter. He said that the Roman Church had gotten into his country under the guise of Mohammedism and that after it was well entrenched, threw off its disguise, and his country learned to its astonishment that it was to the Roman Church and its monastic orders it had been opened, it had its doors opened.
筆者はロサンゼルスにあるプロテスタント教会を託されていた一人の、キリスト教牧師の日本人に、何年も日本から締め出されていたイエズス会がなぜ今になって入国を許可されたかという質問の返事をもらった。彼の答えは、ローマ教会が彼の国にイスラム教を装って侵入し、そしてそれがよく定着した後に変装を脱ぎ捨てたのだと。そして彼の国が驚きを持って学んだことは、ローマ教会とその修道院らにその扉を開いていたということである。
That is taken from a tremendous book called The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, written by Burke McCarty on page 12.
これはアブラハム・リンカーンの暗殺について隠された真実という本からですね、引用したんですけども、この中に日本についての記述があるんですね。
Folk, as we read in the book of Revelation, it is the purpose and goal of Roman Catholicism to regain control and to dominate every single human being on this planet.
黙示録また証の御からも分かるように、この世界中のすべての機関、またすべての個人個人をですね、自らの支配下に置くことがローマカトリック教会の究極の目的なのであります。
And in the near future, all of us will either bow in obeisance to the Pope of Rome in accepting a Sunday law, or we will maintain our trust in Jesus Christ and refuse to bow down to any man save Christ Jesus.
近い将来、私たち全員がですね、ローマ法王に忠誠を尽くして彼の定めた日曜日に礼拝するか、それともなおも聖書で教えている第7日安息日を守って、キリスト以外の何者にも、何者も不死を拝むことをですね、拒むか、選択を迫られることでしょう。
And now we'll come to Franklin Roosevelt and Pearl Harbor and the war between America and Japan.
この真珠湾攻撃が行われて日本とアメリカ戦争に入りましたけども、まあ、その時のですね、ルーズベルト、日本とのですね、歴史を見ていきたいと思います。
This statement is taken from a book written by a congressman who was a friend of Franklin Roosevelt.
この本はですね、フランクリン・ルーズベルトの友人であった、まあ、アメリカの国会議員が書いた、国会議員によって書かれた本からの引用です。
You see, it's a terrible thing of history that on the one side, Hirohito and Tojo were controlled by the Jesuits, but on the other side of the Pacific, Franklin Roosevelt was controlled by them too.
同じ頃ですね、日本において、昭和天皇も東条も、東条何でした？東条英機？東条英機さんも完全にローマの支配下にあった。一方でアメリカにおいてはこのフランクリン・ルーズベルトもですね、またローマの支配下にありました。
And so we read in this tremendous book by Hamilton Fish called Franklin Roosevelt, The Other Side of the Coin, these words.
Who wrote this?
Hamilton Fish.
ハミルトン・フィッシュという人がですね、フランクリン・ルーズベルトの、まあ、裏の顔というような、本を書きまして、そこからの引用なんですけれども、
President Roosevelt's responsibility for goading the Japanese into war by sending a war ultimatum on November 26, 1941, demanding that the Japanese withdraw all troops from Indochina.And Manchuria is a historic fact, although a closely guarded secret.
ルーズベルト大統領の責任は、日本人を戦争に駆り立てるために、1941年11月26日に戦争最後通牒を送りつけたことにある。それは日本人がインド、中国からすべての軍隊を撤退すること、そして中国満州は歴史的事実密接に守られた、秘密があるにもかかわらずあまりに多くを要求していた。
Roosevelt's war ultimatum was deliberately withheld from Congress until after Pearl Harbor. All agreed that the ultimatum left Japan no alternative but war. The Japanese would have done almost anything to avoid war with America.
フランクリン・ルーズベルトの戦争最後通牒は意図的に真珠湾攻撃後まで議会に保留されていた。最後通牒に全員が合意し、日本には戦争の他には選択肢は残されていなかった。日本人はアメリカとの戦争を避けるためにやれることはやり尽くしていたであろう。
Prince Kinoe, the Prime Minister, who was very peacefully inclined,repeatedly requested to come to Washington or Honolulu to meet with President Roosevelt. He was willing to agree to our terms to keep out of war on a modus vivendi, but
内閣総理大臣であった近衛公爵ですかね、は非常に平和的に傾いた人物であり、ルーズベルト大統領に会うためワシントンやホノルルを訪れたいと繰り返し要求していた。彼は利害調整の、戦争に突入しないようにとの我々の条件に同意し喜んでいたのであるが。
So Roosevelt, under the control of the Jesuits, he forced Japan to bomb Pearl Harbor.
イエズス会の支配下にあったルーズベルト大統領はですね、日本がやむなく真珠湾を攻撃するように必要に日本を追い込んだんですね。
And he made it appear that the Japanese were so evil in bombing Pearl Harbor, when in actuality the evil one was Franklin Roosevelt himself.
にもかかわらず、この真珠湾攻撃はですね、日本が、まあ、領土を広げようという野心のあまりですね、アメリカに攻撃を、戦争を仕掛けたという、そのように、そして日本を悪役に仕立て上げていったわけですね。実は本当の悪党はこのルーズベルト本人であったんです。
Roosevelt refused to talk with the Japanese Prime Minister simply because he was determined to get into war with Japan and through them with Germany. The American ambassador in Tokyo, Joseph Grew, knew how much the Japanese wanted to maintain peaceful relations and urged a conference.
ルーズベルトは自分が日本を通じてドイツとの戦争に突入すると決定したというだけの理由で日本の首相と会談することを拒否した。東京にいるアメリカ大使ジョセフ・グルーは日本人が平和的な関係を維持したいと願っており会見を催促していたことを知っていた。
But Franklin Roosevelt and his aides used all kinds of excuses to involve America and Japan in a totally unnecessary war.
ところが、ルーズベルトと彼の仲間の熱烈な内政干渉論者たちの策略が起用され、ごまかしと企みで全く必要のなかった戦争の中に我々を巻き込んだのである。
You say that information is the craziest, most ridiculous thing I have ever heard. I wasn't taught that in school.
私はこういった事実をですね、学校で学んだことはありませんでしたけれども、これをこういった情報をですね、得て、こういった歴史を学んだときですね、これはもう歴史上最も、なんて言いますか、納得できないですね、まあ、狂気の沙汰であると思いました。
Placing the blame of Pearl Harbor on Franklin Roosevelt was not done by some foolish man. Hamilton Fish was a congressman in the United States at the time of Pearl Harbor.
どっかわけのわからんですね。基地外の人が真珠湾攻撃の本当の責任者はフランクリン・ルーズベルト、ベルトだと言ったわけではないんですね。彼と同時期の国会、アメリカの国会議員がこの真珠湾攻撃の責任はルーズベルトにあるとここで証言をしているわけです。
And in Roosevelt doing that, the Jesuits had two goals. Number one,
ルーズベルトのこのような行為によってですね、イエズス会は二つの目的を果たそうと目論んでいました。一つは、
The United States would be brought into World War II.
アメリカ合衆国がこの第二次世界大戦に参戦すること。
And the Japanese would receive payback for driving the Jesuits from these islands over 300 years before.
そうすることによって300年以上前に日本がイエズス会にした仕打ちのですね、復讐を、仕返しを遂げることでした。
Here is another thing that I found fascinating that FDR did against the Japanese.
フランクリン・ルーズベルトが日本に対して行ったですね、ひどいことがここに記されているんですけれども。
Right here we read that FDR provoked by a blockade of Japan called the ABCD line. The American, British, Canadian, and Dutch fleets blocked Japanese shipping, cutting off its oil, which in international law was an act of war.
こう、日本バプテスト宣教師、こう、ダニエル夫人によると、ABCD 包囲網と呼ばれる日本を封鎖することによる挑発的攻撃であった。アメリカ、英国、カナダ、オランダ艦隊は日本の海運を妨害し国際的に石油供給を止めさせた。
Friends, by blocking Japanese shipping, That meant that commodities could not go into Japan or go out. It was an act of war that FDR perpetrated on Japan.
日本のですね、商業船が、出入りするのを、日本に入ってくること、出ることを封鎖したんですね、意図的に。そうすることによって商品が日本に入ることも、出ていくことも禁じ、もうこれは戦争行為に等しかったんですけども、結局日本をそのようにしてですね、戦争へと追い込んでいったわけです。
From the book called The Unseen Hand, page 282 and 283, we read these words.
目に見えない手という本からの引用をしたいと思いますが、
Roosevelt knew that Japan planned on attacking the United States, but he did nothing about warning the American forces at Pearl Harbor.
ルーズベルトは今や日本が米国を攻撃する上で計画していることを知っていたが、それでも彼は真珠湾のアメリカ軍に警告せず、何もしなかった。
Admiral Kimmel, the commander of the naval forces at Pearl Harbor, clearly places the blame for Pearl Harbor's unpreparedness on President Roosevelt. He has said, "We were unready at Pearl Harbor because Roosevelt's plans required that no word be sent to alert the fleet in Hawaii."
キンメル海軍大将、真珠湾海軍の米国司令官は、に真珠湾防衛ができなかったことは明らかにルーズベルト大統領の責任だとした。我々は真珠湾での用意が整っていなかった。なぜならハワイにいる艦隊への警告は一言も送られてはおらず、ルーズベルト大統領の計画は命じられていなかった。
That man was a murderer. Roosevelt was a murderer.
ルーズベルトは明らかに人殺しだったと言えます。
He made sure that 3,000 Americans were murdered at Pearl Harbor.
彼は意図的にですね、まあ、3,000 人のアメリカ国民が犠牲者になることをですね、計画していたんです。
He forced Hirohito and Tojo to attack Pearl Harbor. And he didn't tell the American fleets there to get ready. The Japanese are coming.
昭和天皇と東条英機を追い込んでですね、日本に意図的に真珠湾攻撃をさせたルーズベルトはですね、そのことを前もって知っていながら、真珠湾の米国軍に一切その攻撃に備えるように、迎え撃つようにという警告を、伝えませんでした。
How cruel and how ruthless men become when they are not under the control of Jesus Christ.
人はですね、イエス・キリストの支配下に自らを置かないと、これほどまでに残虐非道になりうるという一つの例であります。
This bloody puppet of the Jesuits, Franklin Roosevelt, had to have an excuse for bringing America into the war. He goaded the Japanese to attack. He knew they would in retaliation. He did nothing to protect American interests or lives. He was a bold-faced liar and murderer.
このイエズス会の血まみれの操り人形ルーズベルトは、アメリカを戦争に突入させるための言い訳を持っていなくてはならなかった。彼は真珠湾を攻撃するように日本人を駆り立てた。彼は人が報復するということを知っていたし、アメリカの関心や命を守るために何もしなかった。彼は真っ赤な嘘つきだったのである。
Friend, I'll tell you, if we're trusting today in our government officials to watch out for us, we're going to be disappointed.
もし私たちが今でもですね、自分たちの国の、政府の役人がですね、役人に信頼して彼らが私たちを守ってくれるだろうと思っていたら、その期待は見事に裏切られることでしょう。
The man in the White House in the United States today is as bad as that man is.
今現在アメリカのホワイト夫人に、あ、ごめんなさい。ホワイトハウスに君臨している失言でしたね。ホワイトハウスに君臨している大統領はですね、このフランクリン・ルーズベルトと同様の悪人であります。
Driving the Jesuits out of Japan in the 16th and 17th centuries would have its consequences. The 26 Catholic infiltrators were justly killed for insurrection against the Japanese government.
16世紀、17世紀にかけて日本からイエズス会を追い出したことは結果を招くことになる。カトリックの潜入者たち26人は日本政府に対する日本の幕府に対する反乱のために当然のことながら殺された。
The papal power calls those 26 Catholic infiltrators martyrs, dying for their faith when they were simply trying to destroy the Japanese government.
ローマ法王権力は彼らのことを信仰のために死んだ殉教者と呼ぶ。
Those 26 Catholic infiltratorshad been killed in Nagasaki.
Pardon me?
26.
The 26 back in the early 1600s under Hideyoshi, or 1597.
Yeah, yeah.
They were killed in Nagasaki.
Yeah, yeah. そしてこの26聖人として今崇められている人たちですね。まあ、実際はローマカトリックにの手先であったんですけれども、彼らは長崎で殺害されました。
And so it was as we came to the end of World War II that Nagasaki was pinpointed by Dirty Harry Truman as a city that would get the atomic bomb.
そして第二次世界大戦のですね、もう終わりにあたって当時のアメリカ大統領トルーマン大統領のですね、命令によって長崎に原爆が投下されてしまったんです。
Today, Japan is virtually identical to the United States.
今日の日本はアメリカと事実上同じである。
It's a commercial and industrial power in the world. While it carries a facade of democracy, it moves constantly toward a centralized government.
これは商業を工業力である民主主義の外見を保ってはいるが、さらなる集中政府に向かって、絶えず動いている。
Centralized power in the hands of one or a few people is so much easier to control, and that is Rome's perfect government.
中央集権権力は支配が非常に安易となり、ローマの完璧な政府なのである。
Tragically today, Japan and the United States and every other country on this globe are doing the bidding of Rome.
残念ながら、日本もアメリカもその他の国、すべての国々が今、ローマの支配下にあり、ローマの命令を実行しているその手先となっています。
Were it not for the tender mercies of the God of heaven and looking after each one of us, this world would be a horrible, horrible place.
天の神様の憐れみがですね、まあ、私たちになおも注がれていなければ、この世界は本当にひどい、もっともっとひどい状態に落ちていくことでしょう。
But even in the midst of tyranny and oppression,And governments trying to push things down our throats, the God of heaven reveals himself in mercy to us on a daily basis.
こういったもうローマカトリックはですね、その、独裁的なですね、支配の手を私たちにですね、迫ってきている。この時に神様が同時にですね、一方では神様が私たちにその御手を差し伸べて、保護しようとしておられるんです。
We can still find, not in government, not in presidents or emperors or kings,
政府にではなく、王や、皇帝たちにおいてではなく、
but in Jesus Christ, We can trust in him.
イエス・キリストにのみ私たちは信頼を置くことができるのであります。
And we can know that we can have peace for today and know that whatever comes tomorrow, he has promised that my grace is sufficient for you.
私たちが今ですね、イエス様との平和な関係を築くならば、明日もその先もですね、そのイエス様の恵みは私たちに対して十分であるという確信を得ることができるのであります。
Today in our world, the Jesuit order and the Catholic Church stalks this land as Goliath walked into the valley of Elah.
ローマカトリックイエズス会はですね、この国においても、この地においてもですね、ゴリアテが威張ってですね、イスラエルに向かって攻めてきたように、私たちに向かってくることでしょう。牙を向いてくることでしょう。
But we remember that the God of heaven took one young man who fought for the commander of the armies of the universe and he prevailed.
しかし神様はですね、宇宙の司令官のために喜んで戦うという一人の若者を用いて、この巨人をですね、過去において倒されました。
As we go forward today, we can go forward with great courage, knowing that God still fights battles for his children.
私たちが信仰を持って前進するとき、神様が今でも私たちのためにこの戦いを戦ってくださるという確信を抱いて進むことができます。
May we ever allow the God of heaven to use us to share hope with people today.And hope in Christ's soon return.
神様に一人一人が用いてもらってですね、できるだけ多くの人たちにイエス様が間もなくおいでになるという素晴らしい希望の福音をですね、伝えたいものであります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, we're thankful today that with earthly powers like the Jesuits and the papacy, they work on payback. Thank you that you work on forgiveness and restoration.
天のお父様、この地上においてはイエズス会、ローマカトリック教が、復讐を目的に魔の手を差し伸べているその時に、あなたは私たちに許しの手を差し伸べておられることを感謝いたします。
Thank you that they offer evil and cruelty and pain, and you say, "For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying unto you, Fear not, I will help you."
彼らは私たちにさまざまな残酷な、仕打ちをしようとしているその時に、あなたは私たちに、御手を述べてくださって、私があなたと共にいる。恐れてはいけないと励ましてくださっていることを感謝いたします。
Thank you, Lord, that in this grand judgment that's taking place in the sanctuary in the sky, thank you that one day Rome and the Jesuits will meet their bloody records in the judgment.
天において裁きが行われておりますけれども、やがていつの日か、この悪人たちの上にもあなたの正当な裁きがなされるように祈り求めるものであります。
Thank you that today, because of the blood of Jesus Christ, we can have forgiveness and we can have power to obey today.
イエス様の血によって私たちは許しを得、そしてイエス様の、血によってあなたに従う力が得られることを感謝いたします。
And our names can be written in that glorious Lamb's Book of Life.
そして私たちの一人一人の名前が子羊の命の書に記されることができますように。
Father, I pray that you'd bless each one of us to go forth into this terrible world, but to go forth and to share with as many people as we can your great love and the power of your truth.
この堕落した時代にあって私たちが信仰を持って前進し、多くの人たちにあなたの偉大なる愛、そして真理を述べ伝えるものとなることができますよう。
In Christ's name I pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。